お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション。このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話ししていただきます。本日は皮膚科の作川博之先生をお迎えして、ニキビについてお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、先生、まず、まあ、各科のね、先生方にお越しいただき、病気に関するという話なんですが、ニキビって病気なんでしょうか？
はい。ニキビは、皮膚の慢性炎症疾患という位置づけがされています。
はい。
普通のニキビでは、まあ、もちろん熱が出たりとか、寝込んでしまったりすることはないんですけれど、思春期の数年間にわたって症状が続くと、悪化させて治すことのできない、この跡のようなものが残ることがあります。
はい。
で、心理的な影響が大きくて、学校でのいじめの対象になったり、落ち込んで学校に行けなくなったりする子もいたりします。
はい。
なので、まあ、ニキビは、未然に防ぐことで心理的な影響を減らして、できるだけ早期に治療を開始し、良くなった状態を維持するというのが大事になってくるかと思います。
まあ、先生、先ほどね、まあ、ニキビって一言に言っても、いろんな症状があるかと思うんですけれども。
はい。ニキビには症状、確かに様々あります。で、ニキビの最初の症状というのは、綿包と呼ばれているものがあります。
はい。
綿包というのは、皮膚の油、皮脂が、毛穴に詰まった状態です、うん。毛穴の先が閉じていると、いわゆる白ニキビ。毛穴の先が開いていると黒ニキビができてしまいます、
はい、
で、この綿包が炎症を起こしてしまうと赤いブツブツとなって、うん、さらに進んで悪化してしまうと、膿が溜まったような、状態になってしまいます、うん、で、これも炎症がひどくさらに膿が溜まっていくと硬くなったり、後々治った後でも傷跡として残りやすい、ケロイドのような状態に残ってしまうことがあります。
はい。はい、まあ、そうですね。青春時代、ニキビひどかったんだなっていう感じの、まあ、ニキビ跡がね、残っている方も大人になっていらっしゃる、いらっしゃる方もね、はい、いますけれども、
はい、
まあ、このニキビ、先生、どうしてできてしまうんでしょうか？
はい。先ほど少し説明させてもらったんですけれど、ニキビはこの皮膚の油、うん、皮脂というものの分泌が多くなって毛穴の先が詰まることで、うん、始まっていきます、
はい、
で、この状態が先ほど話した綿包というものです、うん、で、綿包の中には皮脂が豊富で酸素が少ない状態なので、アクネ菌、いわゆるニキビ菌と呼ばれているものが増えやすい環境になります。
うん、
で、アクネ菌は、どんな毛穴にもいる常在菌と呼ばれるものなんですけど、
はい、
数が増えると炎症を起こして赤いブツブツした、いわゆるニキビに膿が溜まった状態を引き起こしていきます。
うん、先生、まあ、こうやって、まあ、皮脂が毛穴に詰まることによってということなんですけれども、もともといるこの常在菌のアクネ菌、はい、もうアクネ菌ってね、もう皆さんご存知だと思うんですけれどもね、はい、それが、まあ、こう、数が増えることで、いろんな症状を引き起こしていくっていうことだと思うんですけど、
はい、
先生、これ、その、ある意味こう、ニキビが出やすい時期っていうのは、思春期
と
よく言われますよね、
はい、
その頃にやっぱりこう体の変化として油分が出やすい状態になってるんですか？
そうですね、
うん、
はい、確かに思春期に、出てくることが多いんですけれど、うん、このホルモンの分泌の作用とかが変わっていくことで、うん、油の出るタイミング、油の出る 量とかが増えていきます。はい、
うんうん、
なので、小学校の頃は、まあ、おでこの方が中心で、次第にほっぺたにもできるようになって、
うん、
で、顎とか首とか、場合によっては胸や背中にも広がっていく場合があります。
うん、
で、後ほどまた出てくるんですけど、大人になってくると結構顎周りとか、その辺に出てくる方が多かったりします。
うん、先生、まあ、この、ということは、まあ、このホルモンであったりとか、いろんな理由があるんだけれども、この油を普段から気をつけて、こう、なんていうのか、洗顔を多めにするとか、
はい、
っていうふうにやれば、予防はできるわけですよね。
そうですね。うん、ある程度、この、出てくるタイミング、この油の出る量が、
うん、
どうしてもホルモンバランスとして多くなってしまうんで、そこの部分はなかなか変えることができないんですけど、うん、この溢れ出てくる油を洗顔とかを行うことで、ある程度、うん、未然に予防したり、
はい、
防いだりということはできるかと思います。
ですよね。もう最近ではそういったね、はい、対処法というか、予防するための洗顔料というのもね、
はい、
多く、売られているので、そちらをね、利用されている方もいらっしゃるかとは思うんですけれども、
はい、
先生、先ほど、大人のニキビっていうね、言葉が出てきましたけれども、
はい、
よく私たち、ニキビと吹き出物の違いっていうところでね、はい、年齢の違いよ、みたいなことをよく言われてたんですけれども、
はい、
まあ、大人のニキビっていう言葉があるわけですよね。
はい。そうですね、大人になっても、ニキビ、の症状が続いたり、
うん、
また大人になって初めてニキビができる人っていうのもいます。うん、先ほどおっしゃってた、こう、大人になったら、こう、吹き出物っていうふうに表現したりっていうのも、結局は、元はニキビと一緒と考えてよろしいかなと思います。
じゃあ、普通にニキビだよって言っていいわけですね。
は
い、大人になっても。
はい。
わかりました。はい。うん。で、その大人のニキビ。まあね、はい、大人になってから出る方もいらっしゃるということらしいんですけれども、
はい、
どういった感じなんでしょうか？
そうですね、うん、思春期の頃に出るニキビは、先ほど話したようにホルモンバランスが変わって、油の出る量が増えたりして、うん、一気に出てきたり、悪化したりということがあるんですけれど、大人のニキビの発症のメカニズムっていうのは、思春期のニキビと基本的には同じなんですけど、
うん、
女性に多くて、特に悪化させてしまう要因として、ストレス、
うん、
睡眠不足、生活の不規則さ、あと不適切なスキンケアなどが言われています。うん、また思春期の頃と比べると乾燥肌の方が多いため、治療の副作用を減らすために保湿剤が必要になる場合も、うんあったりします。
そうなんですね。先生、じゃあ、こう、まあ、男性よりも女性の方が多くあるっていうところでは、まあ、いろんな、体の中の、リズムっていうのもありますものね。
はい、そうですね。
そういうのも原因してくるわけですよね。
はい。
うん。で、先生、実際に、まあ、こういったニキビっていうのは、まあ、どうなんでしょう。遺伝とかってするんでしょうか？
はい。ニキビは、9割以上の人がかかると言われている病気です。うん、そのため家族の中にニキビの人がいるのはもうごく普通ありふれたことなんです。
うん、
なので一卵性双生児の、調べた研究とかで皮脂の分泌量を測定すると同じではあったけどニキビの重症度は違ったという海外のデータもあります。
うん、
あまり遺伝については心配する必要はないのかなと思います。
そうですね。遺伝というよりも生活習慣が同じ家族だと、例えば食べ物にしても何にしてもね、似てきますので、その原因がね、影響するということはあるかもしれませんね。
はい。
はい。で、先ほど先生、女性が多いということなんですけれども、この、生理とかというものにとも関係はするんでしょうか？ホルモンのね、影響を受けるということをおっしゃってたので。
はい、うん、そうですね、ニキビは性ホルモンのこの影響をもう大きく受けています、
うん。
月経周期に合わせて性ホルモンのバランスが変わるため、いわゆる大人になってニキビがひどくなった女性患者さんなどでは月経前にニキビの悪化が見られることがよくあります。
うん、
しかし思春期の患者さんでも患者さんでは必ずしも月経周期とニキビの症状に関係がない場合もあります。
うん、わかりました。それでは、まあ、こうやって ニキビ、普通というかね、普段は、まあ、ちょっとしたニキビだと、家でのね、洗顔をこまめにするとか、そういったお薬をちょっとね、市販で買ってきて塗るっていうところで対処できるものもあれば、まあ、ひどくなる場合もあるというところで、どんな治療法があるんでしょうか。
はい、うん、そうですね、皮膚科の方で受診された患者さんの場合には、先ほど少し話したこの生活習慣のこととか洗顔のことも説明した上で、塗り薬や飲み薬の治療を行う場合があります、
はい、
で塗り薬の関しては、アダパレンという毛穴の詰まりに効果があって、うん、ニキビをできにくくする薬、
はい、
またはアクネ菌とか炎症に、うん有効な抗生物質の飲み薬を、うん併用したりして治療を行ったりします。
飲み薬があるんですね。
はい、
意外でした。
はい、
だ塗るだけなのかなと思ってたんですけど、
ね。そうですね。飲み薬の治療というのは、うん、このアクネ菌とかが増えて、うん、菌が増えてしまった、悪化したニキビに対してその菌を、菌で、抑えたりとか、はい、炎症を抑えたり菌をやっつけるために飲んでいただく場合があります、
はい、先生この受診するタイミングってどれぐらいのタイミングでやっていいんでしょうかね。
そうですね、うん結構ニキビで悩まれてる方っていうのはやっぱり中高生になってくるとすごく増えてくるんですけど、はいやっぱりこの赤いニキビが増えてくると、うん、ちょっとやっぱ治るまでに時間かかったりとかしていくので、うん、赤いニキビがもう少しでもちょっと増えてきたなとか出てきたなっていう段階で受診していただくと、うん、先ほど話したような、まあ、飲み薬なり塗り薬をやることで、うんいい状態が早く取り戻せるのかなとは思います。
そうですよね、
はい、
なんかこうニキビといったら先ほど最初にも聞きましたけど病気っていう概念がないので、
はい、
例えばお子さんがちょっとニキビ出てきたからってちょっと気にしてる風な、ねうん、素振りを見せても親御さんからしたらね、はい、そんなの顔ちゃんと洗っときなさいよとかっていうところ で、
ね、
なんか家でのねその、はい、なんていうのかな対処だけで済ませてしまうことがあるんだけれども、はい、まあそういうふうに先生がおっしゃったようにね、
はい、
赤いちょっとね赤くなってきたものでが出てきたんであれば、
はい、
やっぱり早めにね受診してしっかりお薬使って
そうです、
ね、治してあげるっていうのがやっぱり最初に先生おっしゃってたようになんかその外見からいじめがあったりとかっていうことも防げるわけですし、
は
い、
そうですね、
大人になった後のこの跡、ね、ニキビ跡が、うん、
はい、
そのまま残ってしまうっていうよりは、
はい、
やっぱりこう親御さんが、
はい、
ね、率先してじゃないけど、
ね、
理解を示してあげるということはとても大切になってくるんでしょうね、
う
ん、
そうですね、おっしゃられたように、うん、こう早めに治療することで跡を残さないっていうことに直接つながっていくので、うん、やっぱり早めの対応が、まあ、一番望ましいのかなとは思います。
そうですよね、今ね女の子でも女の子ってまあ男性も女性もね、
はい、
お肌ってすごく気をつけてますよね。
そうですね、今はそうですね、
最近は皆さんね、はい、男性もヒゲ脱毛やったりとか、
そうですね、
すごくこう見た目というか、はい、すごく気になるわけで、
うん、
だからその辺は特に私たち世代よりももう若い世代の子たちは、はい、すごく敏感に感じてるところだと思うのでね、
はい、
そういったお子さんをお持ちのお父さんお母さんはぜひ理解示して病院にね連れて行ってあげてください、はい、で先生先ほど飲み薬と塗り薬両方あるわけなんですけれども、はい、他にどんな治療法がありますか。
そうですね、うん他の治療としましては、うん、テレビでも宣伝している、お薬とは別で、
はい
ニキビを予防したりできにくくする作用のするものもあるんですけど、
うんうん
テレビでやってるような化粧品や医薬部外品っていうものはニキビの治療薬では実際にはないんですね。
そうなんですね、うん、
なので有効性が、うん、実際に示されているような先ほど話した塗り薬飲み薬の他に場合によっては漢方薬などの治療もあったりするので、うん、その辺も病院に受診していただくとまた、はい、相談できるかなと思います。
はい、やはりねひどくなる前に、まあ、最初にねこういったものを利用するのは 構わないですけれども、それで良くなればいいわけで、はい、
そうですね。
改善が見られない場合は、病院でね、しっかりした治療を受けてほしいということですね。
はい。
で、先生、この治療は保険は適用されていますか？
保険の適用のない治療っていうものもあります。
うん、あ、そうなんですね。
はい。
先生、最初におっしゃってた塗り薬、飲み薬に関しては保険は適用されている。はい、
もちろん、保険適用です。
はい、それ以外の治療っていうと、どういったものが、
はい。保険適用のない治療としましては、うん、経口避妊薬や抗男性ホルモンのお薬、
うん、
あとは様々な病院で作っている塗り薬などがあります。
うん、
また、ケミカルピーリングや光線療法、
はい、
レーザー治療などというものも、場合によっては傷跡に対して選択されることがあります。うん、ですが、これらの中で、進められている治療というものはケミカルピーリングと呼ばれているものです、う
ん、はい、
その他の治療というのは日本における効果や安全性が十分には確認できていないため、この皮膚科の方の方でも進められてはいません、
うん、
まずは保険適用のある標準的な治療から始めることをお勧めしています。
はい、先生、このケミカルピーリング、
はい、
どういったものなんでしょうか？
ケミカルピーリングっていうものは、この肌の実際に角質とかその辺の部分を、うん、場合によっては塗り薬なりレーザーなどで、この綺麗に一つこう皮をこう角質を綺麗に取り除くというような治療です。
うん、
なので、ニキビの跡に対して、
はい、
結果として治療につながる場合もありますし、角質の詰まりなどを良くしてくれる作用があります。
よくね、エステのメニューの中にも、ケミカルピーリングってよく聞きますけれども、
はい、
まあ、私たち通常の、こう、肌の周期というか、なんて言うんですか、先生、この28日周期は、
はいはい、
なんて言うんでしょうか、これ。
この角質、皮膚のこの、ターンオーバー
ですね。そうですね、ターンオーバー。自然にターンオーバーしていく、まあね、日数が、年を取れば取るほど、どんどんどんどん増えていくんだけれども、このケミカルピーリングというのは、
はい、
まあ、こう強制的に一度こう綺麗にしてあげるというイメージでよろしいでしょうかね。
はい、そのようなイメージでよろしいかと思います。うん、はい、
まあ、これが保険適用外の治療になってくるということになりますね。
はい。
はい。で、先生、まあ、なるべくでしたらニキビを作らないっていうね、生活をした方がいいと思うんですけれども、
はい、
まあ、日常生活で注意することっていうのはありますでしょうか？
はい。
う
ん、日常生活で注意することとしましては、やはりストレスの少ない規則正しい生活をお勧めしています。食事や化粧に関する制限は基本的にはありません。間食を避けてバランスよくできるだけ食事を取るようにしてほしいと思っています。
はい。
で、ニキビを潰したり触ったりしていると良くならないことが多いので、うん、ニキビはできるだけ触らないようにしましょう。
はい、ニキビ、私の、まあ、青春時代の頃は、
はい、
潰して中の芯を出した方がいいとかっていうね、間違った認識があって、結構皆さん自分のニキビをね、潰して中から白い芯を出してた覚えがあります。はいはい、これはやらない方がいいわけですよね。はい、
そうですね、うん、潰して中のこの詰まりとか、
はい、
っていうのを完全に出すことが、うん、一番、まあ、治療としては実はいいんですけど、
あ、そうなんですね。
実際に自分たちでこう潰してしまうと完全にでききらなかったり、
うん、
この潰す、この痛みとかで炎症を逆に悪化させてしまう場合があるので、はいはい、うん、はい、もし本当にもう潰れそうなニキビとかがある場合は、皮膚科の方を受診していただくと、その専用の、
はい、
器具などがあって、きれいに取り除くことができるようになっているので、必ずしも潰すのがもう絶対ダメですではないんですけど、
うんうん、
残ってしまったりすることで、逆に悪化してしまう場合があるということなので、
悪化して、はい、またひどい時には残ってしまう。
そうなんです。
ということですよね。
はい、
はい、自己流でやることは良くないということですのでね。
そうですね。
はい。
はい、
で、先生、先ほどね、まあ、洗顔もとても予防にはいいということなんですが、
はい、
この普通に洗顔し、普通の洗顔って何でしょう、
はい、
こう正しい洗顔方法というのはあるんでしょうか？
はい、そうですね。はい。一応進めている洗顔の方法というのが、まあ、1日2回洗顔料、まあ、よく顔の洗顔に使う、まあ、石鹸でも、 泡石鹸でも何でもよろしいのですけど、よく泡立てて、
はい、
手で優しく洗って十分な水で洗い流すことをお勧めしています、うん、で、こすったりとか1日にも5回も10回もやるようなものは逆に、摩擦が増えてしまって悪化させてしまう場合があるので、まあ、1日2回優しく 泡立ててやることが大事かなと思います、
うん、はい、まあ、まずは洗顔方法、そしてあと先生、食事の方の注意点もありますか？
はい、食事の方ではよくこうチョコレートを食べるとニキビができやすいなどと言われてたこともあるかと思うんですけど、必ずしもそれは直接の関係があるかどうかっていうのは証明されていません、
はい、
なので先ほど話したようにバランスよく食べる、うん、でできるだけストレスを作らないっていうことが、まあ、ニキビの、悪化などにも大きく関わってくるので、うん、バランスのいい食事を取るように心がけていただければよろしいかなと思います、
はい、食べてはいけないっていう制限するもの、禁止するものはないということですね。逆にそれをすることによって、はい、先ほど先生ね、ストレスになってしまったら、逆にこの、なんていうのかな、ホルモンのバランス崩したりとか、うん、別の意味で、ね、
はい、
ニキビひどくなってしまう場合もあるので、
はい、
それ禁止要項はないけれども、
はい、
バランスの良い食事をとりましょうということですね。
そうですね。
これ先生、ニキビだけじゃなくて、いろんなことにも言えますね、全部ね。
はい、そうですね。
はい。じゃあ、女性はですね、まあ、ニキビ、があるとちょっと化粧、まあ、メイクアップですよね、これちょっと躊躇するところであるんですけども、でも致し方なくやらなきゃいけないっていう時もあるんですが、
はい、
そういった時にちょっと注意することってありますか？
はい、ニキビがあるとよく化粧しちゃダメですかという質問を受けるんですけど、決してそういうことはありません、
うん、
しかし赤いニキビを隠すためにこうニキビの上にファンデーションやコンシーラーをもう厚く塗り重ねることというのは あまりお勧めできません、
はい、
ファンデーションを塗る場合も薄くしてアイメイクやリップメイクなどを強調することで、まあ、ニキビが相対的に目立たなくなるように工夫するのも一つの手なのかなと思います、
うん、
で、化粧をしたその日は一日の活動が終わったらまたクレンジングをしてきちんと化粧を落としていただければ、うん、決して化粧をしてはいけないというわけではありません、
うん、そういうことですね、
はい、
はい。じゃあ意外と隠すためにそこの部分を厚塗りしてしまうことが多いんですけれども、それは避けてくださいということですね、はい、
そうですね、
はい、はい。あと髪型とか服装とかも何か影響することってありますか？
はい、特におでこなどに、うん、こうニキビができたりすると結構隠すために前髪をすごい垂らしたりとか、マフラーをして顎周りを隠したりとかっていうのが、うん、まあ、どうしてもやりたくなってしまうかとは思うんですけれど、まあ、できるだけ自宅などではそういうような覆うような、髪型とか服装っていうのは避けて、刺激を加えないようにするのが、まあ、大事なのかなと思います、うん、ニキビのあるところをまた髪の毛で擦れたりとか、その刺激で悪化する場合がありますので、まあ、どうしても隠したい場合っていうのは状況によってあると思うので、うん、自宅などではそういうのを、できるだけ避けていただければと思います。
はい。まあ、生活習慣とても大切ということなので、先ほど先生、食べるものを、まあ、いろんなことをおっしゃってましたけれども、その中でやはり、睡眠時間というのも大切になってきますよね。
はい、はい、そうですね、うん、ニキビの重要なこととして、もうこのホルモンの分泌ってのがどうしても大事になってきます。朝と夜では分泌パターンが変わって、睡眠不足や、昼夜逆転の生活ではバランスが崩れてニキビの悪化因子となる可能性があるので、できるだけしっかりと睡眠をとるように心がけてください。
はい、先生、先ほどね、洗顔方法を話していただきましたけれども、
はい、
洗顔した後のスキンケアというのを最後にお願いします。
はい、うん、1日2回の洗顔を行った後には、基礎化粧品としましては、ノンコメドジェニック、あるいはハイポコメドジェニックと明記された基礎化粧品が良いかと思われます。
先生、これ何でしょうか？
はい、ノンコメドジェニックやハイポコメドジェニックっていうのはこう、この化粧品の中で、
はい、
こう塗ることによってニキビのできやすさ、うん、先ほど言ったこの綿棒という、
はい、
この皮脂の油が詰まった状態を綿棒コメドっていうんですけど、それのできやすさを調べるテストがあって、 て、はい、そのテストをクリアされているのがこのノンコメドジェニックやハイポコメドジェニックと呼ばれているものなので、そうなんですね。うんうん、そういうのが表示しているものがおすすめです。
はい、わかりました。先生、あのニキビ肌には日焼けもちょっと良くないですよね。
そうですね、うん、はい、日焼けをすることで跡を残しやすくなったりする場合があるので、結構この、ニキビの跡を気にされている方は多いですので、日焼けするとシミのように残りやすいので、しっかりと日焼け止めの、スキンケアも合わせてお願いいたします。
はい、ということでございます。本日は琉球大学病院皮膚科の佐久川博之先生をお迎えしてニキビについてお話を伺いました。先生、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。